こんにちは、鶴巻康雄です。今日はゲストに徳信会グループアルティメイトスタイルデンタルラボラトリー歯科技講師でバイスプレジデント兼ワールドラボ最高技術責任者を務める林直樹先生をお迎えしています。林先生は昭和47年生まれ、大阪のご出身です。大阪歯科大学附属歯科技講師専門学校を卒業、徳信会グループの歯科技工部門ワールドラボ USA に入りました。そして歯科技講師として活躍する一方、最高度医療を提供するアルティメイトスタイルデンタルラボラトリーのバイスプレジデント兼最高技術責任者に就任しています。林先生はアメリカで新美歯科修復に厳しい目を持つ歯科医師や患者層の期待に応える最高の治療結果を臨床で提供しているとともに、新たな歯科新美学会を設立するほか、国際的な学術大会で講演するなど、世界を舞台に幅広くご活躍です。そこで今日は歯科技工のトップランナーと題して伺います。
林さんの活動をね、はい、テーマに最近出版したんですが、
はい、
あなたを笑顔にするために、あの本が非常に今好評なんです。取材ありがとうございました。
いえ、とんでもないです。こちらこそ素晴らしい本を書いていただきました。
どうでしょう、歯科技工士の仕事を選んだ理由を改めて聞かせてもらえますか。
はい、はい、あまりこうかっこいい理由ではないんです、うん、その始めたきっかけっていうのは、そのなんかこう志があったとか、うん、そういうことではなくて、もう単純に、うん、まあ、自分が行きたかった大学受験に失敗をしまして、
うん、
それでまあ一浪したんですけどね、
はい、
その後にやはりこうさあどうしようかと、うん、二浪するのにもやっぱりな、親にも迷惑かけれないしみたいなこと、うんうん、まあ若かりしこれいろいろ考えて、はい、そこでたまたまその姉の知り合いで歯科技工士さんがいまして、うん、まあ、その方に直接会ったわけではないんですが、うん、でそういう仕事があると。でそれまで考えてみたこともなかったですね、歯を一体誰が作ってるんだなんてこと、
うん、
で歯医者さんが作ってるのかなんてことも考えたことない、
うん、
ああそういう仕事があるんだな。で、うん、大阪歯科大学の方に見学に行きまして、そこで当然歯科医師になるか歯科技工士になるかという選択がここでまた出てくるわけですけども、自分にとってはやってる内容を見て、あ、歯科技工の方が向いてるなと、あ、面白そうだなと、うん、これでしかもこう医療に携わってこう人の何かこう役に、うん、結構直接的に役が立てる仕事だなということで、まあ、小さい頃からこういろんなものを作るのは好きだったもんですから、うん、まあ、それでなったっていう、まあ、それだけの単純なものですし、まあ、きっかけっていうのはそんなもんなのかもしれないですね。
まあ、林さんはね、このアメリカで非常なこの精力的に活動していますが、はいはい、日本とアメリカの歯科技工士の立場の違い、
はい、
これはどういうふうに見てますか。
立場の違いと言いますと、まあ、あの仕事柄上その講演ですとかそのワークショップでアメリカならずこう世界中いろいろ回るわけですけども、はい、で世界中 の, その歯科技工士の人たちにこう話を聞いていると、うん、立場自体はそんなに大きく変わらないんですね。
あ、
ただしその意識の違いと言いますか、
うん、
そういったものの違いがあって、でやはりこうきちんと治療の過程を踏んで、そういったデンティストたちと、まあ、歯医者さんですね、
はい、
こうチームを組んでやられてる人っていうのは、うん、要するにやはり歯医者さんも君がいないと僕の仕事はできない、
はい、
で技工士の方もやはりあなたがいないと僕の仕事はできないっていう、このお互いの尊敬といいますか、
はいはい、
そういったリレーションがきちんとできているんですね。しかしこの欧米だからって全部が全部そうかというわけではなくて、やはり一部ですね、
はい、
日本も同じく、日本にもやはりそういう素晴らしいきっちりタッグを組んでチーム医療というのをやられている技工士さん、はい、歯科医師さんやはりたくさんいます。だからこう立場的というとそんなに大きくは変わりがないと思います。ただ個人のモチベーションの持ち方ですとか、そういったものが違う感じがしますね。
そうですか、ただ日本の場合ね、歯科技工士の社会的地位というのはね、
はいはい、
極めて僕は低いような気もするんですね。
はい、
でどうしたらこれを高めていったらいいのか、はい、この辺何が大切になりますか。
はい、これは先ほども申し上げましたように、私も歯科技工士というのを知る前は、うんうん、その存在すら知りませんでしたから、まずその存在を知っていただくということですよね、うん、皆さんやはり歯医者さんに通われる患者さんが、うん、自分の歯を誰が作ったのか、誰が作ってくれるのかって、おそらく歯医者さんがな、もしくはもうそんなことを考えたこともないっていう方がほとんどだと思うんですね。
うん、
ですからその社会的地位というのは、まずその 皆さんに認知される、この仕事っていう職種があるんだということを知ってもらう、まずそこから始まるような気がする。まあ言い方を変えてしまいますと、口の中のデザインをしているのは私たちですね、
はいはい、
でこれ建築で例えますと、歯医者さんがまあ大工さん、私たちがデザイナーなわけですよね、ですからそういったそのデザイナーが建築できたビル、家にはいるんだっていうことを知っていただけると、もっとこう地位が上がっていくんじゃないかなと。
あ、なるほど。まあ違いといえば、日本は欧米に比べこのデンタル IQ がね、まあ低いとこう言われてますが、
はい、これ IQ という言葉がですね、適切かどうかちょっとわからないんですが、知識はちゃんと皆さん持ってらっしゃると思うんですね、やはりその知覚過敏ですとか、こういうことをすると虫歯になってしまうとか、そういった知識は持ってらっしゃるんですが、歯に対するこだわりというのが欧米人と日本人では大きく違いますね。やはり子供の頃から矯正をさせる、まず親御さんがさせますね、で大人になっていつからかこう自分が、あ、私の笑った時の歯って人と違うっていうことに気づき始めますね、そうするとそれをこれでいいや、もうこれ文化の違いなので、刃が可愛いって言われてる部分も日本ではありますし、
はいはい、
やはりその親からもらった体を傷つけない、例えばその昔、まあ、今ではあれですけど、昔ではそのピアスの穴一つ開けるのにも抵抗があったとか、はい、それはそれで僕素晴らしい文化だと思うんですが、ですからその歯を削ったりしてまで綺麗にすることがどうなんだっていう、まあ文化の違いがあるとは思うんですね、そういう部分で。しかしやはりその国際的なビジネスマンですとか、これもう歯が綺麗だ汚いだって印象がもう本当に違う。もうこれは私が向こうで今11年住んでおりますが、もう本当に切実と感じる部分ですよね。同じことを言ってもパッと笑顔が素敵な歯の人とでは大きく違うので、そのあたりがまあ意識の違いっていうんですかね、 IQ というより、歯をどれだけ自分がケアしようか大事にしようかと思う部分が大きく違うと思います。
まあそうすると日本人は口元を変えれば、まあ印象も変わってくるだろうと、こういうことも言えますね。
もう顔が変わると思います。
顔がね、
はい、で中にはやはりその精神的にも病んでしまってらっしゃる方いますよね、もう口の中は崩壊してしまう、もうこれは残念ながら生まれついて先天性なもの、やはりそういう方の治療っていうのをこう何件も歯医者に通われてどこでもうまくいかなくて、でまあたまたま私のところへ流れ着いて、それをやはりこうきちんと審査診断から計画を立てて、補鉄治療って言いますね、この歯を作る治療のこと、はいはい、こういう部分にはまあ技巧者が大きく関わってくるわけですが、それに対してこうきちんとした計画を出してプランニングしてきちんと直してあげると、もう鏡を見た瞬間にもう大粒の涙でもうブワーッと泣き出すんですよね。そういう現場に立ち会った瞬間っていうのは、その方がこうこれまで持ってらっしゃったコンプレックス、何十年抱えてたか分かりませんが、やっぱそれは私たちにはちょっと理解ができないぐらいの大きなものだったんじゃないかなと思いますね。人前で笑えないっていうのは、
そうです ね、
ものすごい人生において大きな損益といいますか、
そうでしょうね、
になりますから、もう心まで病んでしまってる方も少なくないですよね、
最近ではね、日本の若い人たちも歯をきれいにする、はい、この意識というか、
はい、
そういうことも変わってきてい
ると思いますね、若いから、はい、これ素晴らしくいいことだと思うんですね。しかしやはりその歯科の医療っていうものは少なからず安くはないですから、はい、その審美治療をしようと、
はいはい、
するときに、まあ、その美容整形とかそういうことではないんですよね、きちんとした歯科へ行ってやるということですよね、でその中で私が日本に帰ってくるたびに、特に女性の方、やはりこう髪の毛も綺麗にされてて、綺麗な洋服着られてね、で素敵なハンドバッグ持って、ところがやっぱりその歯だけがなって笑った時にガタガタだったり黄色かったり、それをやはり今こうそれを白くしたいとか歯並びをきれいにしたい、その風潮というのは間違いなく昔よりは進んできてると思いますね。
でしょうね、
しかし若い人だと経済的に苦しい部分がありますので、その少し上の年代、30代以降の女性の方ぐらいから歯をきれいに神秘的に直そうという方が多いですね。
そうですか、
はい、
まあ、林さんは神の手を持つと言われていますが、歯科治療へのこだわりといえばいかがですか？
こだわりはもうものすごく持っています。一番基本的にあるのは、私が一緒に仕事しているチームにもよく言うことなんですが、自分の口に仮にそれを入れられるときに、これは入れられたら嫌だと思うものは絶対にそういう仕事をするなということですね。ですから人の肌から という妥協は絶対にします。
しない、
はい、あそこがもう唯一無二の絶対超えてはいけないラインですよね、う
ん、それがこだわりなんだね。
こだわりですね。そこを到達するためにはやはり時間をかければかけるほどいいものができる仕事ですので、うん、はい、
これから歯科技工士を目指す人たちに何かアドバイスはありませんか。
まあ、いろんな世の中仕事あります、うん、でその中で私がやってて先ほども言いましたけれどもいい仕事ができた時、うん、やはり患者さんはその私たちの仕事に最高の笑顔で答えてくれるんですね、うんうんうん、でこれだけ自分の仕事のレスポンスというものが直に感じられる仕事ってそうは多くはないと思うんですよね、うん、だからそういった中でもしこれから歯科技工士を目指される方は、うん、患者さんの健康、うん、それから美しい笑顔、はい、まあこれはまあ歯科といってももちろんいろいろあります、はい、いろんな種類がありますが私がやってるのはその心理的疾患がある患者さんをきれいにしてあげるという、うんうん、させてもらうという、うん、そういう仕事ですので、うん、まあ、そこをまあ割と歯科の中で花形な仕事だと思うんですね、うん、でそこを目指されるとすごく楽しいと思います。やはりレスポンスが来る、
そうでしょうね、
そしてあこの仕事やっててよかったなって思える瞬間、うん、それまでのもう努力とか困難が一気に解放される瞬間ですので、うん、素晴らしい仕事だと思います、う
ん、やっぱりこの誇りの持てる、
そうですね、
仕事っていうのは尊いですね、
そうですね、少しだけですけど、うん、患者様にこう幸せのお手伝いをさせていただくことができるっていうのは、うん、非常にやってて嬉しい仕事だと思いますね。
そうですね、まあ、林さんの世界での活躍がね非常に楽しみなんですが、
ありがとうございます。
これからの目標を聞かせてもらえますか。
はい、私もそうですね、そろそろ、まあ、若手若手とこの業界で言われてましたが、うん、あ2ヶ月後に40歳になります。
はい、
でまあ、40歳で若手と呼ばれる業界ってこうなかなかないと思うんですが、
そうですね、
ただしやっぱりそれだけ時間がかかるという意味なんでしょうね。うん、その歯科医師にしても歯科医講師にしてもやはり10年ぐらい の, その臨床実際の治療を見ながら学ぶ期間というのがやはり長
い
職種ですので、
は
い、うん、この年でも若手と呼ばれるんだと思います。うん、しかしこれからですね、やはり私林直樹だけがすごくてうまくて、うんうん、でもしょうがないので、うんうんうん、これをいかに今度は人に伝えていけるか、
あ、それですね、
ということですね。だから人への、まあ、教育というとおこがましいですが、うん、どれだけ自分が今まで見て得て吸収したもの、うん、これを今度これからの若い人たちにどれだけ伝えていけるかというのが私のこれからの、まあ、価値というものにつながってい
ると、うん、それは一つの使命です。
そうですね、うん、
まあ、一つ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。